キキさんのアルバイト。第1話。第1章。キキさん、アルバイトを志す。01。彼女は、名前のない存在としてこの世に生まれ出た。知性は低く、言葉も介さず、世にあだなす者として、どこかの森の中をさまよっていた、らしい。後になってマスターに、不幸の中で亡くなった子供たちの霊が形作った存在だったと教えられたが、生まれる前のことはもとより、生まれてから、マスターに会うまでの記憶すら、彼女、キキさんは曖昧にしか覚えていない。だから、マスターに出会い、名前をもらって、仲間を得て、それで初めて自分は生まれたのだと、キキさんは思っている。マスターは冒険者だった。各地に残る未踏の地を探索し、貴重な物品を得る。文明の中に生きる者たちにとって害をなす存在を排除し、報酬を得る。そうやって暮らしていた。最初の出会いは、本当は、マスターが、自分を退治に来たことから始まったのだろうと、キキさんは考えている。しかし、マスターはキキさんを、いや、その時には、まだ名前のないモンスターでしかなかった彼女を排除しなかった。逆に、名前を与え、仲間へと誘い入れた。キキさんは3人目の仲間だった。仲間は、最終的には5人に増えた。みんな、キキさんと同じような名前のない者たちだった。マスターは、その全員に、名前と仕事と、そして生きがいを与えた。尊敬するマスターと、敬愛する仲間たちとの冒険は、キキさんにとって、本当に幸福な時間だった。いろいろなところへ行った。いろいろなことをした。辛いこともあったが、楽しいことも多かった。そんな時間を彼女たちは過ごし、成長していった。そのマスターが異世界に旅立ってから、もう随分と長い時が経った。必ず戻ってくるが、それがいつになるのかはわからない。マスターはそう言って、キキさんと仲間たちに、冒険で得たすべての財産を残し、自由に生きるよう命じて旅立った。もちろん、仲間たちは、みんなマスターについて行きたかったが、別の世界を渡り歩く能力はマスターしか持ち得ない。旅を何よりも愛するマスターの気持ちを汲んで、心より尊敬する者を見送ることを、彼女たちは涙ながらに決意した。マスターが言った後、キキさんを除く4人の仲間は、拠点だった館を去った。もちろん、マスターが帰還した暁には再集結しようと誓ったが、全員、何をすることもなく、館にこもっているような性格ではなかったのだ。みんな、生まれた時には力弱かった者たちだが、マスターとの冒険を経て大きく成長し、独り立ちするには、十分な力量を養っていた。4人は、旅費は旅先で稼ぐと言って、当面のロギンだけを手に、おのおの旅立っていった。一人、キキさんだけが館に残った。彼女の性格と、そしてその能力は、館の維持管理に向いていたし、いつになるかわからないとはいえ、マスターの帰還を錆びれた無人の館で迎えるわけにはいかないと、キキさんは考えていた。それに、旅に出た仲間たちの帰る場所だって必要だ。そのような理由で、キキさんは今、一人で館に住み、マスターの帰りをひっそり止まっていた。02。館の中心には、円卓の間と呼ばれる広間がある。かつては、マスターと5人の仲間が会議室兼リビングとして使っていた。広い室内には、6人掛けの円卓が置かれ、重厚な入り口のドアから見て左側の壁には、これもまた重々しい木製のキャビネットが設置され、右側には、レンガで作られた壁型ペチカが作り付けられている。その日、ドアの正面の壁にあるガラス窓の外は、すでに暗くなり始めており、ペチカにお気になって残った焚き火と、レンガに蓄えられた熱が、忍び込む冷気に、だんだんと押し負け始めていた。キキさんは、円卓の自分の席に座り、閉じた書類をめくっていた。その表情は浮かず、しばしばため息をついている。キキさんは、30歳前後の人間の女性を思わせる見た目で、長身で、スレンダーな体型をしている。灰色っぽくも黒っぽくも見える長い髪を、頭頂は、飾り気のないカチューシャでまとめ、さらに、うなじの上あたりで、色気のないリボンで縛っていた。特徴的なのはその耳で、長く尖り、髪と同色の羽毛に覆われていた。また、専用のスリッパを履いているが、そのふくらはぎには鱗が見え、足先には、鋭い毛爪があった。レンガ色の厚手のブラウスと紺のロングスカートは、 上質で丈夫な生地から作られ、その上に肩まで覆う白いエプロンを着用している。館の家政。それも、掃除から帳簿付けまで全てをこなす彼女の、それは仕事着だった。浮かない顔のキキさんは、一度、手元の書類から目を離し、円卓の正面に置かれた、ひときわ立派な椅子を見た。かつてそこに座っていたマスターは、しかし、今はもう、いない。表情を引き締めもう一度、書類の数字を指でなぞる。そして、キキさんは、再びため息をついた。家計簿に記された数字は、財産が目減りしていることを無情に示していた。マスターが去った後、キキさんは、館の完全な維持管理を最優先として働いてきた。財産は、かなりの量が残されていたし、今までは外に出て金を稼がねばならない理由がなかった。しかし大きな館である。その維持にかかる費用は決してゼロではない。洗剤一つ取っても、無料では手には入らないのだ。無駄遣いをしてきたつもりはなかったが、それでも一人で生活する無料を慰めるために、趣味の旗織りに使う糸などはたまに買っていたし、時には酒をはじめとした嗜好品を購入することもあった。夜の闇の中で、しんしんと降る雪のように。館の維持費用は、少しずつ、少しずつ、積もっていった。そして、朝、気づいた時には風景を真っ白に染めている雪のように、突如として、キキさんの目に映ったのだった。もちろん、しっかり者のキキさんに管理されている家計簿である。まだまだ、すぐに金に困るという段階に来ているわけではない。だが、マスターの帰りがいつになるかわからない以上、これは手をこまねいていていい問題ではなかった。もし、万が一、マスターが帰った時、資金が尽きて、館の維持管理がままならない状態になっていたら、そんな考えが頭をよぎる。資金管理の失敗。それは、キキさんにとって耐えられない大失態である。キキさんは、家計簿を閉じ、席を立って、キャビネットの定位置に戻した。塵一つない室内を静かに渡って、ドアの前まで行き、円卓のマスターの席に向かって一礼をしてから、完璧な作法を守って部屋を退出した。ドアが閉められた一瞬の後、誰もいなくなった円卓の間に、錠を下ろす音が重々しく響き渡った。03。キキさんは、仕事と私仕事をきっちりと分けるタイプである。たとえ館に一人で住んでいても、仕事中は、一人ごとですらデスマス調になる。そんなキキさんが、スイッチを完全にオフにする場所の一つが彼女の私室だった。元より性格が細やかで、何よりも片付いている状況を好む彼女であるため、私室も散らかっているわけではない。しかし、それでも趣味などのために、少なからぬものが溜め込まれており、そこは、現在の館の中で、最も生活感のある空間になっていた。全くそこは完全に、キキさんのための部屋だった。部屋の三分の一を、初見のための机と巨大な本棚が占め、残りのスペースには、趣味である、機織りや服飾のための、織り機や作業台、機材などがまとめられている。多くの布や衣服が収められた氷が積まれ、隅には、服や靴を作成する際に使用する木型が、いくつも並べられていた。仕事上の彼女しか知らない人が見たら、少し雑然としているというイメージを持つかもしれない。実際には、物の多さを考えると、非常によく整頓されているのであるが。奥に、さらに一部屋あり、そこは、ベッドとクローゼットが置かれた寝室となっている。かつて、マスターから管理を任されたマスターキーを金庫へとしまい、キキさんは寝室に入っていった。そこで、仕事着である、エプロンやブラウスを脱ぎ、ベッドの上で畳み始めた。全く、ままならないな。女性にしては、やや低い声で、彼女はつぶやいた。仕事中の、丁寧な喋り方ではない。館の管理だけしていたかったが、仕方がない。事前の策を取るしかないか。綺麗に折りたたまれた衣服を、洗濯物を入れるカゴに放り込み、半裸のまま、クローゼットを開ける。スカートも脱いでいるため、ボルゾイ犬のような、長い尻尾があらわになっていた。キキさんは、クローゼットいっぱいに並んだ服から、カジュアルな外行きとして自作した白のブラウスと、シックな色調のスカートを出した。着替えながら、彼女はまた独りごちた。バーに行けば、アルバイトの口くらいは教えてくれるだろうさ。 館の維持管理作業に支障をきたさない程度のアルバイトで管理費を稼ぐ。それがキキさんが考えた事前の策だった。04. ブラウスの上に焦げ茶の革のロングコートを羽織って、キキさんは館の外に出た。針葉樹が立ち並ぶ、最果ての森と呼ばれる森の奥に、彼女たちの館は立っている。もしも、迷い人がこの館にたどり着いたら、きっと無人だと思うだろう。荒れてはいないようだが、こんなところに住んでいるものの、あるわけがない、と。季節は初冬。数週間前から降り始めた雪は、ついに寝雪となって、館を森を白く飾っていた。冬至にはまだ何日もあるが、しかし日が落ちるのは早くなっている。仕事を終えてから間もない時間であるにもかかわらず、すでに空は暗く、地表近くに赤紫の残光を残すのみとなっていた。とはいえ、雪の反射があるため、夏の夜空よりは白く、明るい。キキさんは、館のドアに二つ取り付けられた鍵を両方とも施錠し、鍵は小さなハンドバッグに入れた。もう、何年も配達物など来ていない、雪が積もった郵便受けの中を点検し、彼女は、外出の支度を終えた。前提を渡り、館の周りにぐるりと植え巡らされた低木の垣根を越えてから、彼女は、息を吸い、目を閉じた。闇が、質量を持って体を包み込む、そんなイメージを思い浮かべる。闇には形があり、それは、まるで、大きな一対の翼のようだ。キキさんの姿は、やがて薄い闇に覆われたように輪郭がぼやけ、本来の彼女とは、似ても似つかぬ、黒っぽい、大きな一対の翼のような姿となっていた。羽を羽ばたかせ、空へと舞い上がる。ゆっくりとしたスピードで、ある程度まで上空に行くと、次の瞬間には、その姿を、鋭い三角の羽に変え、普通の人間の目では追えないほどの速度で飛び去っていった。輪郭のぼやけた薄闇が飛び去っていった後、あたりは、まるで何もなかったかのように静かで、やがてまた雪が降り始めた。第2章。バー、ブレイブハート。01。日が暮れた街。申し訳程度に灯された街灯が、暗闇の中にぼんやりと立っている。そんな街外れの公園に、黒い一対の翼が、音もなく降り立った。石畳の上で、輪郭の定かではない黒い翼は、自らを包み込むように、円錐状に形を変え、そしてその姿を消した。闇が消え去った後には、女性が一人佇んでいた。人気のない公園で、それを見ていたのは野良犬だけ。女性は、長身でスレンダー。灰色にも黒にも見える長い髪を、背中あたりで少しだけ色気のあるリボンでまとめていた。髪から突き出た耳は長く尖り、髪と同色の羽毛で覆われている。焦げ茶の革のロングコートをまとい、同じ素材で作られている小さなハンドバッグを手にしていた。空から降り立った女性、キキさんは、うなりながら威嚇する犬を、切れ中の目で見据えた。途端に、犬は、尻尾を股の下に入れて、街灯が薄く揺らめく光の下から逃げ出していった。彼女は、何事もなかったかのように、公園の外へ向かって歩き出した。そこは、閑散とした住宅街で、ぽつりぽつりと明かりの漏れている窓が見える。酔いの口とあって、若いカップルや、長引いた仕事の帰りである年配の男性が、少しばかりだが、道を歩いていた。キキさんは、それらの人々とすれ違いながら、迷いのない足取りで進んでいく。キキさんの進む先には、周りの住宅とは、少しだけ雰囲気の違う、小さな建物があった。そこは、酒瓶や酒樽の衣装と、ブレイブハートという文字が透かし彫りにされた金属の看板がかけられた、石造りの目立たないバーで、古いのだろう、街の風景とよく調和している。キキさんは、薄くライトアップされている看板の下のドアを開けて、中に入った。こんばんは。店内は、照明の抑えられたシックな雰囲気で、カウンターの他は、数人掛けのソファーと、テーブルが何脚か置かれただけの小さなバーだった。いらっしゃい、おう、キキさん、随分とご無沙汰だな。お久しぶりです。ほほ、ちょっと、お金がピンチでして、あんまり贅沢ができなかったんですよ。マスターは、白のワイシャツに、深い V 字襟の黒ベスト、そして、腰には、ベストと同色のロングエプロンを巻いたバーテンダースタイルで、酒瓶が並ぶカウンターの中、 グラスを磨きながらキキさんを迎えた。服装は、どこからどう見てもバーテンダーなのだが、しかし、マスターの見た目と雰囲気は、客商売のものとは思われない。むしろ、そう、熊を連想させる。大柄で、服の上からわかるほどの筋肉質。髪もひげも濃く、器用に優しくグラスを磨いているその指は、しかし、そんな繊細な作業をしているとは思えないほど節くれ立っていた。だが、話をしてみると、声には、人に安心感を与える優しさがあり、饒舌ではないが、客に会話を楽しませる心配りと知性を感じさせるものがある。酒の種類も知識も豊富で、価格はそこまで高くない。キキさんは、このマスターを気に入り、外でお酒をたしなみたくなったら、まずここに来ることにしていた。信頼を寄せるようになってからはいろいろと深い話もし、相談に乗ってもらったこともある。マスターがカウンターから出て、キキさんが脱いだコートを受け取り、入り口にあるツリーハンガーにかけた。客はキキさん一人だった。カウンターに座り、キキさんは言った。お金に困っているものだから。マスターが口を開いたのも、同時だった。お金に困っているのだったら。一瞬の沈黙の後、キキさんが譲る。お金に困っているのだったら、ちょっとアルバイトでもしてみないかい？それは、願ってもないことなのですけど。実は、魔王砦で家政婦を一人募集していてね。国教会を通じて、うちにも話が来た。まあアルバイトとはいえ、さすがに誰でもいいわけじゃない。俺としては、キキさんは適任だと思うのだが。02。まず、この国の歴史を少し説明しなければなるまい。この国は冬には雪の降る、やや寒い地方に属している。そして、そのさらに北には、人間の侵入を拒む極寒の高地があり、そこは、大地、あるいは北の地と呼ばれていた。それに対応なし、この地方は、下の大地という。北の地が人間を拒む理由はいくつかあり、周りを囲む峻険な岩山が一つ、夏であっても氷が溶けない寒さが一つ。そして、そこに住む氷の種族と呼ばれる存在が、もう一つの理由として関係してくる。氷の種族は、血液をも凍らせる風雪が形をなし、生命を宿したとされる種族で、姿形は人間と似ているが、その胸元に核となる透明な結晶が露出しているという特徴を持つ。この結晶は熱に弱く、人間にとっては寒冷な下の大地の気候ですら致命的な暑さとなるため、国の人間も、氷の種族も、お互いに、その存在は知っていたが、しかしほとんど交渉することなく、長い年月を過ごしてきた。しかし、ある日、その状況に変化が訪れた。後に、下の大地の人々から魔王と呼ばれることになる氷の種族の女性、ミティシエーリが、氷結晶という物質の作成に成功する。これは、彼女しか作り出すことのできないものだったが、氷結晶は持つものを冷気で包み込み、たとえ、どれだけ熱い気候の下でも、氷の種族の核を、熱から守る効果を持っていた。氷結晶を持った氷の種族たちは、続々と大地から降りてきた。彼らは、基本的に陽気で情熱的。好奇心が強く、家族や仲間と認めたものを大切にする反面、粗野で荒々しく、敵と認識するととことん敵対するという、排外的な性格も持つ。氷の種族たちは、最初、特に侵略の意図があったわけではなく、むしろ、単なる好奇心で下の大地を見に来ていたのだが、他の種族とは、長く交流がなく、自分たちと別の考え方をする文化があることを理解できず、様々な場所で、下の大地の人々とトラブルを起こし、摩擦を生んでしまった。下の大地に降りた氷の種族たちは、いくつかの小集団が、ただ興味に任せて下山してきたものだった。しかし、そのため連携が取れず、統一した考え方がなく、中にはトラブルを起こしたことを反省し、交流のためのルール作りに考えが及んだ氷の種族もいたのだが、しかし、それが全体に伝わることはなかった。そして、衝突は、同時多発的に各地で起きた。悪いことに、氷の種族は、個々の戦闘能力が非常に高かった。彼らにしてみれば、驚かす程度にブリザードを吹かせただけでも、それは、下の大地の人々の命を奪うのに十分すぎる霊気となった。下の大地の人々は、氷の種族を脅威であると認定し、力を合わせて排除にかかった。 氷の種族にも犠牲者が続出し、両種族の間に、相互理解も寛容の心も芽吹く機会は訪れぬまま、戦争状態へと突入してしまった。個々の戦闘能力が高い氷の種族は、戦争初期には、猛威を振るって、下の大地を荒らして回った。しかし、彼らは数が少なく、何よりも連携をとって行動することが苦手で、また、氷結晶を奪われると死んでしまうという弱点があった。やがて、氷の種族は、その数を減らし、劣勢になっていく。戦争末期。追い詰められた残り少ない氷の種族たちは、北の地に何とか撤退しようと、ミティシエーリを精神的支柱として組織を立て、包囲を破る最後の反抗に出る。しかし、下の大地の人々は怒り、氷の種族の撤退すら許さず、攻撃を仕掛けた。氷の種族たちは、ついに、迷いの森と呼ばれる森の中に、砦を作って立てこもる。それは、どこからの救援も期待できない悲壮な籠城だったが、それでも、しばらくの間、彼らはそこで持ちこたえた。下の大地の大軍をも阻んだ、魔王砦の戦いと呼ばれた攻防戦は、しかし、短期で魔王砦への侵入に成功した、勇者と呼ばれる戦士が、ついに魔王ミティシエーリの暗殺を果たすと、氷の種族はまとまりを失い、魔王砦は崩壊した。生き残った氷の種族たちは、その多くが撃たれ、ごくわずかに逃げ延びた者たちも、北の地に残っていた同族たちから受け入れを拒まれて、下の大地で逃亡者となり、ついに戦争は終結した。03。家政婦を募集しているという魔王砦では、形としては、すでに取り壊されて跡形もないが、現在は、跡地を国教会が管理し、今でも、魔王の娘が軟禁されていると、歴史が伝えている。それは、キキさんではなくとも知っていることだった。戦時中に、勇者の存在を見出して神聖化し、下の大地の人々の旗印として祭り上げ、それによって勢力を築いた団体、勇者後援会は、今では、国の中心的な宗教、国教会としてあり、歴史の伝達や、戦争、魔王、勇者といった事柄を採取し、管理する立場になっている。なるほど、魔王砦でアルバイトを募集しているとしたら、それは国教会の管轄だろう。ブレイブハートのマスターとは、以前、何かの話の中で、国教会の話題に触れたことがある。その際のマスターの言動は、むしろ国教会を嫌っているかのようだったと、キキさんの記憶にはあるのだが、しかし、何らかのつながりがあるらしい。国教会のお偉いさんでも、ひっそりと飲みに来ているのかしら、と、キキさんは考えた。それに関しては、キキさんは何も聞かず、まずは、そのバイトが、どのような条件なのかをマスターに尋ねた。マスターは、バックヤードへと下がり、何枚かの書類を持って戻って、キキさんに見せる。奴らは、税金と汽車で動いているからな。金払いに関してはズブズブだ。記されている業務内容は、基本的にはただのハウスキーピング。そして、なるほど、家政婦の仕事にしては、相場を大幅に上回る額の給金が、そこには記されていた。確かに、これは、美味しいですね。別に、変な仕事じゃない。それは、俺が保証する、確かに。何、何のことはない、砦跡に封印されている魔王の娘ってのが、掃除が苦手、洗濯は苦手。飯炊きも下手。しかし、何やら、この娘にしかできない仕事をしていて、それに注力したいから家政婦を雇ってくれと、国教会に泣きついたらしい。なるほど。マスター。これ、面接はいつです?そちらの都合でいい。後で教えてくれ。俺が話をつけてやるから、あさってあたり、もう一度来てくれないか?わかりました。よろしくお願いします。いや、こちらとしても大助かりだ。キキさんなら、能力的にも人格的にも、安心して進められる。俺の顔も立つというものだ。ところで、飲んでいくんだろう?ええ、もちろん。こんな酒を手に入れたんだが。書類と一緒にバックヤードから持ってきた酒瓶を、マスターはカウンターテーブルに置いた。東方で生産された、米から作る酒だという。一口飲んで気に入ったキキさんは、この場で飲むだけではなく、未開封のものを一本購入した。暗黙のうちに、仲介の礼も兼ねている。この酒は貯蔵しておいて、 いつか私たちのマスターが帰ってきた時に開けよう。キキさんはそう考えた。すでに何本も貯めている、その日に開ける酒が、また一本増えたのだった。04。晴れた冬の朝。背筋がピンとなるような緊張感のある寒さも気にせず、キキさんは館を立った。迷いの森は遠い。彼女は、地図を片手に、迷いの森の入り口をイメージした。すると、キキさんの姿は、迷いの森の入り口にあった。ボリュームのあるファー付きのダウンコートの下に、仕事着である、レンガ色の厚手のブラウスと紺のロングスカートを着用している。キキさんの魔法、アニメートという魔法によって、つくも神と呼ばれる、命ある品物に変えられた大きなボストンバッグが、森林の中で地図を見ながら歩くキキさんの後ろを、えっちらおっちらという感じで動きながらついてきている。もしも、バッグが口を利けたら、車輪のある旅行カバンを羨むかもしれない。歩いていると、やがて道が途切れ、視界が開けた。魔王砦の跡地。そこは、森の中にあって木はなく、崩れた城壁や、倒れた戦闘の瓦礫が散乱し、苔に蒸されていた。かつては城門であったのであろう、かろうじて生き残っているボロボロのアーチをくぐると、その先には、また人が歩いてできたような道があった。砦跡の中央部。人工的に築かれたらしい高台の上に建てられた、乾燥した豆腐のような、乾いた四角い建物に、道は続いている。バーのマスターに渡された書類によると、それは、かつて、氷の種族たちが参謀本部として使用した建物だったそうだ。キキさんは、ふと視線を感じ、あたりを見回した。大気に漂う、何か意志を持つ者に見られていた、そんなイメージをキキさんは持った。彼女の視界の先で、細い道は、高台に行く途中で枝分かれしており、分かれた先は、砦が壊された後に建てられたらしい、比較的新しい木造の小屋に続いている。そして、道の左右には畑が作られていた。かつての古戦場も、今では自然に飲み込まれ、悠久の時の中にゆったりとたゆたっているようだった。いつの間にか、視線は感じられなくなっていた。掃除のできない魔王の娘、か。さてさて、どんな子なのやら。キキさんは、参謀本部のドアの前に立つ。頑丈で武骨で実用的。それも、戦時の実用性を求めて作られた鉄のドアだった。取り付けられている、何の装飾性もない円形の叩き金を使って、キキさんはドアをノックした。重々しい金属の響きが、参謀本部の内外に響き渡った。緩和9代、その1。キキさんに関して。物語の主人公であるキキさん。物語上では、アルバイトの家政婦という立場のため、その役柄は基本的に傍観者的。それでも、自分の性格や能力、役割に対してしっかりとした考えを持っているため、失敗したり間違えたりすることはあっても、迷ったりブレたりすることは少ない。能力も高く、書き手をして、思わずさん付けしてしまうほどのできる女である。もともとは、死んだ子供たちの悲しみが集まり、形を成した存在で、とある森の中の木陰に隠れ、潜んでいた。夜には大暴れをして、騒音をまき散らし、人に悪夢を見せ、時には捕らえた者の血をすするなどしていたため、森の周辺に生きる人々はこれを恐れ、ある時、近くに逗留していた冒険者のマスターに退治を依頼する。マスターは森に入り、まだ名前も持っていなかったキキさんと対峙。彼女の本質を見抜き、その場で名前を与え、仲間として迎え入れた。マスターの仲間になることで、キキさんは、初めて自我を認識し、確立する。同じような経緯で仲間になった者たちは、キキさんの前にも二人、後にも二人いた。名前と仲間、役割と居場所を得たキキさんは、その後、マスターや仲間たちと共に、多くの冒険の旅を経験し、困難を乗り越え、それによって成長し、高い能力を獲得することになった。マスターたちと共にあった冒険者時代は、主に仲間たちが動きやすい環境を作る、バックアップの仕事を担当していた。冒険者として前線に立っている時には、仲間たちの強化や援護を得意とし、拠点の館に戻った時には、マスターの秘書であり、参謀であることを自らに課していた。館の掃除から炊事、洗濯、経理に物品調達、そして、事務作業なども仕事のうちで、その熱意と能力を認められ、 帳簿とマスターキーの管理を任されたことを誇りにしている。人柄を一言で表すならば、クールビューティーと評すのがしっくりとくる。感情の起伏が少なく、冷静で綺麗好き。計画を立て、それに沿った行動を好むが、場合によっては、臨機応変に融通を聞かせることもできる。仕事に対しては生真面目で、私事とはしっかりと線を引く。ただし、残業はしないタイプ。プライベートでは、趣味も遊びもたしなむが、だらけるようなことはほとんどない。趣味は、機織りや服飾などで、自分の服や仲間たちの装備の多くが彼女の手製であった。物には、あまりこだわらない彼女だが、趣味のための機材や、糸や布などの素材に関しては収集癖があり、いろいろと溜め込んでもいる。しかし、機織りをするときには、ひどい騒音を発するため、その点に関しては仲間たちから敬遠されていた。本来、それほど強くはない存在だったのだが、冒険を経て成長した現在の実力は、ゲーム的な用語で例えるなら、種族キキイムラ、レベル89とでも言ったところ。その能力を、極限に近いところまで伸ばし得た理由は、マスターたちとの生活を喜びとし、強い生きがいを感じていたからに他ならない。マスターが去り、仲間たちが独り立ちしていった後は、いつか帰ると約束したマスターを待ちながら、館に住み込んで、その維持管理を行う生活を選択した。第3章。魔王の娘、ハクト、魔導生物クークラ。01。かつて、魔王砦での参謀本部として作られた、頑丈で飾り気のない建物の中に、キキさんは招かれていた。灰色のコンクリート製。乾燥した豆腐のような四角い形をしている。魔王砦で唯一破壊されずに残された建造物でもある。砲撃への耐性を持たせるためだろう。壁が二重になっており、人一人がやっと通れるような回廊が建物全体をぐるりと囲んでいる。廊下は中央に一本あるだけで、すべての部屋がその周りに配されている。部屋と部屋とはドアでつながれており、廊下に出なくとも、別の部屋に行き来できるようになっていた。生活のためではなく、内部連絡を取りやすくするための作りである。その間取りを見るだけで、この建物が軍事用に作られたものだと分かった。キキさんは、ここで、幽閉されている魔王の娘、ハクと出会った。ハクに招かれた先は、かつて中央会議室として使われていたという部屋で、壁にかけられた何種類もの地図が特徴的だった。中央に設置されている上大な机ではなく、脇に置かれた4人掛けのテーブルにハクと向かい合って座り、キキさんはアルバイトの面接を受けていた。ハクは、見た目は20代前半くらいの人間の女性のようで、氷の種族に特徴的な青い透き通るような髪を持ち、縛らずに肩口あたりまで垂らしている。冬だというのに薄着で、胸元の開いたタンクトップにスキニーパンツという彼女のいでたちは、キキさんの意識では、人と会うにしてははしたないとも思える服装なのだが、もともと氷の種族は熱に弱く、裸に近い格好でいることが基本的な文化であると知っていたため、その点は気にしないようにした。開いた胸元には、拳大の氷塊にも似た核が、半分体の中に埋め込まれた形で露出している。首には、細いが丈夫そうなロープの輪飾りをつけ、そこにキラキラと光る透明の結晶が取り付けられていた。単なる装飾品ではない。これこそが、氷の種族を、下の大地へと導くきっかけになった氷結晶なのだろう。キキさんも実物を見るのは初めてだった。水晶の原石のようで、造形は素朴だが、とても美しいと思った。キキさんが見るに、ハクは、あまり、気の強い女性ではない。むしろ引っ込み思案で、会話は得意ではないようだ。当然、交渉事も苦手らしく、緊張しており、それでも、雇い主として立場を保ち、その上できちんと話し合おうと努力しているのは分かった。気弱なところがあるが、基本的に悪い子ではないようだという印象を、キキさんは持った。02。では、ここまでのところをまとめさせてもらいます。キキさんがうなずくと、手にしたノートに目を落とし、ハクは読み上げた。まず、キキさんに頼みたいのは、ハウスキーパーの仕事全般。日常的な掃除をはじめとして、物品の管理、事務作業、場合によっては、お客様の、おもてなしやその準備など、仕事は多岐にわたります。本来、 この砦跡の管理は、国教会から私に課せられた義務なのですが、別の仕事に注力するという目的のため、人を雇って代行してもらう許可をいただきました。できるだけノートを見ないようにしているのだろうが、ちらちらと目線を下げながら、白は続ける。決めたことを覚えきれないというわけではなく、人と目線を合わせるのが苦手なようだ。お給金に関しては、これは、国教会からの支払いとなるため、私、白が関与できるところではないことはご了承ください。キキさんはうなずく。これは、バーのマスターにもらった募集要項にも記載されていた。それから、私は、国教会に対して生活全般を報告する義務があります。その中には、雇った人に関する事例も含まれることになります。時と場合に応じて、その報告が、国教会側の査定に関連する可能性があるということは、頭に入れておいてください。これも当然であろう、と、キキさんはうなずいた。査定されない仕事など、緊張感のない遊びに過ぎない。では次に労働条件に関してなのですが、ここからは、まだ話し合っていない事柄になる。まずは白が話し始めた。私としましては、住み込みの形態になるのが妥当かと思うのですが、どうでしょう。住み込みですか？ええ、この建物だけでも、かなりの広さがありますし、通いの形態では手入れが行き届かないかと。こちら側の希望は、自分の住む館の維持管理に差し支えない範囲でのアルバイトだったのですが。え？一応、募集の書類を渡された際に、相手方に話していたのですが、伝わっていませんでしたか。白は、少し慌てて、ノートのページを送った。おそらくは単なる連絡ミスで、白の責任ではないだろうし、それは彼女も理解しているのだろうが、不足の質問をされると戸惑うらしい。ノートをめくるのは、自分の気を沈める時間が欲しいと思ったからだろう。ほどなくして、白は、その点は、こちらでも把握していませんでした。すみません。と謝った。いえ、白様が謝るようなことではありません。おそらくは連絡の行き違いでしょう。ただ、困りました。私としては、ここが一番譲れない部分だったものですから。03。私としましては、この大きさの建物であるならば、通いでも問題はないと考えておりますが。え？でも、自信ありげなキキさんの答えに対して、白は言葉を濁した。失礼ですが、何か住み込みでなければいけない理由が他にあるのでしょうか？その、キキさんは、勤めて静かな口調で言った。私は、雇用主と従業者は、信頼関係が大切だと心得ております。はい。もちろん、何もかも明けっぴろげにすればいいというわけではありませんが、しかし、お互いあまり隠し事が多いと、その信頼関係を培うことはできません。どうでしょう。何か住み込みにしたい理由があって、それが差し障りのないことであれば、教えていただきたいのですが、こちらにとっても判断の材料になりますし。白は一瞬だけ目をそらし、実は、と切り出した。自分にはこれも国教会から課せられていることなのですが、その養育を任されている子供がいます。いえ、別に悪い子ではなく、むしろ素直で明るい子なのですが、しかし、恥ずかしいことですが、自分は、幼少期以来、魔王の娘として、この砦跡に軟禁された状態です。性格もその、内向的で、人と喋ることも、うまくはありません。そもそも、人と会うこともあまりないですし、このような人生経験では、あの子に伝えてあげられることが少ない。せっかく外部の方を招くのだし、その仕事を見て、社会人とはどうあるべきかを学んでほしくて。その場合だと、通いよりも、住み込みでいてもらった方がいいかと、そう、思ったんです。あ、いえ、砦跡が広いというのはもちろん本当です。自分が、ここの掃除をしようと思ったら、それだけで何日か。わかりました。はい。私は、白様のお心差しは、尊いものだと思います。え、じゃあ。ただし、期待をにじませた白の声に対して、キキさんはピシャリと言った。これは、募集要項にはなかったことでもございます。そして、子供の健全な生育に関わるという責任のある仕事には、自分としては追いこねる部分があり、積極的には受けられない、と、言わざるを得ません。 そうですか、そうですよね。いえ、もちろんそれが当然なんです。ただ、その、教師役をしてもらうようなわけではなく、普通に仕事をしてもらって、その姿を見せてあげたかっただけで。白様の言いたいことはよくわかります。とりあえず。はい、やっぱり、この話はだ。しょげて諦めてしまった表情を見せる白に言葉を続かせず、キキさんは言った。とりあえず、住み込みか通いかといったような条件面の話は後にしましょう。先に、具体的な仕事内容の説明をしていただけませんか？ハウスキーピング全般と言われましても、その家々によってやり方が違うでしょうし、ここは特殊な場所でもあります。ご指導を受けた後、条件面の話を詰めて、それで雇用していただけるか否かを決めるのがよろしいかと思います。あ、はい。では、まず一部屋ご案内して、そこで、仕事の感じを実地で説明します。それと、ご同居されている方がいらっしゃるのでしたら、できれば、一緒に来ていただければよいかと。そうですね。ちょっと待っていただいてよろしいですか？呼んできます。白が席を立とうとすると、キキさんがそれを手で制した。その必要はないかと思いますよ。言って、キキさんは会議室の正面ドアではなく、狭い回廊につながる小さな連絡用のドアを指さした。一瞬だけ、場を沈黙が支配する。その沈黙に耐えかねたように、普段はあまり使っていないのだろうそのドアが、ギギーときしんだ音を立てて開かれた。04。ドアを開けたのは、10代前半くらいの女の子だった。こんにちは。キキと申します。お名前を教えてもらっても。えへ。クークラです。回廊は、普段は人が入らないようで、手入れも行き届いていないらしい。クークラは、体についたホコリを叩いて落としながら名乗った。手には、青白く光る、光虫と呼ばれるものを封入したランタンを持っている。どうしてわかったの？どうしてじゃありません。盗み聞きなんて。悪びれずにキキさんに問うクークラに、白が呆れたような声を上げる。もともと、冒険者をしていたものでして。ダンジョンに潜んだ時の経験などで、気配には敏感になったのですよ、クークラさん。こともなげに、キキさんは答えた。へえ。冒険者。その頃のお話、聞いてみたい。クークラ。あはは、ごめんなさい。でも、白がちょっと心配で。お仕事のお話です。心配されるようなことなどありません。でも、完全に、交渉の主導権を取られてたじゃない。そんなことは、クークラの指摘に、白の語尾が弱まる。自覚していたらしい。クークラは、白よりもずっと社交的で、物おじしない性格のようだ。キキさんは、二人の会話を微笑みながら聞いて、白に助け舟を出した。白様。まずは掃除する部屋へご案内ください。クークラさんも一緒に。そうですね。クークラ。ついてきて。はい。無邪気に笑うクークラを、キキさんは改めて見てみた。何か違和感がある。姿形は人間の女の子だ。シュール紙のような落ち着いた赤を基調にしたワンピースを着ており、華やかな印象がある。回廊を渡ってきたため、埃にまみれているが、身だしなみはしっかりとしており、決して短くはない白銀の髪も、首を隠す程度の高さでしっかりと結い上げられている。立ち姿も、歩く時も姿勢が良く、子供らしい無邪気さ、ハキハキと喋る快活さがあった。キキさんは、ハクとが別の種類の好感を持ったが、しかし、何か不自然さを感じた。クークラの方でも、それを敏感に悟ったらしい。あ、なんかもうわかっちゃったかな。と、少し表情を曇らせる。やっぱり冒険者さんにはわかるのかな。見てもらうのが早いかな。自問自答しながら、彼女は、ワンピースのスカートの前側を両手でつまんだ。そして、キキさんの前で、そっとそれを託し上げた。隠されていた彼女の足があらわになる。その膝は体が人工物であることが明らかにわかる球体関節になっていた。僕は体を持たない存在なんです。少し間を置いてキキさんは聞き返す。人形のつくも神？違います。クークラの代わりにハクが答えた。この子は 私も、詳しく説明を受けたわけではないのですが、体を持たない魔導生物なんです。何にでも宿ることができるけど、何かに取り付いていないと、消えてしまう。この体は、博が国教会に頼み込んで作ってもらった人形なんだ。すんごく気に入っているから、もう、ずいぶん前からこればっかり使ってる。使っています。珍しい、体質ですね。驚かないの？十分に驚いております。そうは見えないけど。でもまあいいや。博、早く行こう。あ。言って、クークラは、キキさんに向かって思い出したように右手を差し出した。よろしく。こちらこそ。キキさんは、その手を握り、握手を交わした。触れてみると、確かに、その感触は人間の手ではなかった。手を離して、思い出したようにクークラが言った。あれ、そういえば、まだ契約をしたわけではなかったんだっけ。そうですね。でも、握手は無駄になることではありませんよ。言いながら、キキさんは、この奇妙な親子に惹かれるものを感じているのに気がついた。第4章。キキさんの実力。01。キキさんたちが面接を行っていた中央会議室の西側に、壁で区切られた、比較的、小さなスペースがある。そこは、軍議の際の控室として使われていた小部屋で、2階へ続く階段もその中にあった。砦跡は、対砲撃性を高めるために、外壁が二重になっており、細い回廊が全体を囲っている。そのため、窓が存在せず、外の光を取り入れることができない。ゆえに、会議室内もそうだったのだが、建物の要所要所に明かりが灯されている。照明として使われているのは炎ではなく、光虫と呼ばれる存在である。つい先ほど、真っ暗闇の回廊を歩くために、クークラが明かりとして使っていたランタンも、この光虫を利用したものだった。光虫は、虫と名付けられているが、昆虫類ではなく、生態のよくわからない光る存在である。その土地その土地で付けられている名前が違い、人によっては精霊などとも呼ぶ。リンを含んだ石や土を好むことが知られており、それを餌にしてガラス瓶などに封じ込めて照明として使われる。会議室から移動する際に、クークラがその先頭を買って出た。手にはランタンを持っている。中の光虫は、クークラ本人が森で捕まえてきたもので、この砦跡の照明は自分が担当していると、誇らしげにキキさんに言った。クークラの光揺らめくランタンに導かれ、ハク、キキさんの順に2階へ上がる。その後ろ、ランタンの光のギリギリ外側から、キキさんのカバンが、また、えっちらおっちらという感じで歩きながらついてきていた。2階は、普段はあまり使っていないようで、廊下に並べられたガラスの箱はほとんどが空で、いくつかの箱に、最低限の光虫が灯されているだけだった。博の説明によると、その暗い廊下が2階の外側をぐるりと囲み、部屋は、すべて階の中央に並んでいる。会議室や資料室、実務室が集中していた1階とは違い、2階は、すべてが士官や将校の私室だったのだという。3人は、階段から一番近くにあった角部屋に入った。そこも、光は灯っていなかったが、わずかな隙間から光の漏れているものがあった。闇を見通す目があれば、それは灯台で、木で作られた半球形のカバーが被せられていることがわかるだろう。暗闇の中、ハクは、慣れた足取りで灯台に近づき、そのカバーを外した。隙間から漏れ出ていた光が一気に広がり、部屋の中を照らし出した。光虫の照明は、光量を調節できない。そのため、カバーを用いて点灯させるのである。質素な部屋だった。壁は、灰色のコンクリートの打ちっぱなし。一人用のベッドと木製の机。ロッカー。そして灯台の他には、最低限の調度類しか置かれていない。光が灯ったので、クークラはドアを閉めようと入り口の方を向いた。すると、まるで駆け込むようにして、一つのカバンが部屋の中に入ってきた。キキさんのカバンの存在を知らなかったクークラはぎょっとしたが、なんとなくユーモラスなその動きを可愛らしく思い、それを手に取ると、クークラの腕の中で、少しの間、カバンはジタバタとしたが、すぐに諦めたようにおとなしくなった。クークラがそんなことをしている間、ハクは、キキさんとロッカーの前に立ち、掃除用具の説明をしようとしていた。 キキさんは、しかし、そんなハクに対して、まずは自分のやり方を見てもらってもよいかと、丁寧な言葉で提案する。ハクはそれを了承するが、その様子を見てクークラは、やっぱり、主導権はキキさんに握られているな、と、苦笑いを漏らした。02、灯台の大湯をお借りしてもいいでしょうか？いいですけど、暗くして掃除をするんですか？いえ、光は、ともしますが、別の光源があると少々やりにくいのです。見ていていただければ、理由はわかると思います。そうですか。では、ハクは、自ら灯台に近づいて、カバーを取り付けた。クークラさん。すみませんが、そのカバンをこちらに。再び暗くなった部屋の中、クークラはカバンを手渡した。カバンは、クークラの手を離れる時に少しだけ抵抗したが、キキさんの気配を察すると、今度は、むしろ、積極的にクークラから離れて、キキさんの手に渡っていった。そのカバンから、灯台と同じような光がわずかに漏れ出ているのに、クークラは気づいた。キキさんは、カバンを床に置いて、その口を開ける。カバンから光が溢れ出した。一瞬目がくらみ、顔を背けたクークラが、再び前を向いたとき、キキさんの周りを、四つの光の玉がぐるぐると飛び回っていた。部屋の中はそれによって照らし出され、光源の動きに合わせて影が踊り回る。その中心にいるキキさんからは、四本の影が投影されていた。クークラは、カバンが床の上に置かれているのに気づき、掃除の邪魔にならないようにと手に取った。さっきみたいに一人でに動き出すことを予想したが、しかし、カバンは全く力なく、ただの無生物になっていた。キキさんを取り巻く四つの光源は回り続け、影も、それに合わせて動いていたが、やがて、キキさんの影だけが、光源の動きに同調しなくなっていった。灯台の影、ベッドの影、机の影、ハクの影、カバンを抱えたクークラの影。光に支配されたそれらの影とは違い、キキさんの影は勝手に動き始め、あっけに取られて見ているハクとクークラの目の前で、ついにキキさんの体から切り離された。四つの影は、今度は、その動きを止め、スクリーンとなっていた床や壁からも解放され、ゆっくりと起き上がるかのように実体化した。その手には、いつの間にか、ほうきやモップなどの掃除用具が握られている。クークラは、呆然としながらそれを見ていた。隣にいたハクも驚いてはいたが、クークラの純粋な驚きとは少し違うものを持っていた。シャドウサーバント。ハクの口から、思わず言葉が漏れた。ハクは、この魔法を見たことがあった。まだ、母、ミティシエーリが生きていて。まだ、戦争の真っ只中にあった頃。氷の種族でも、高位の魔導士が使用していたのだ。自分と同じ能力を持つ影を作り出すこの魔法は、戦闘において、強大な力を発揮したと聞いている。光の中心にいるキキさんは、揺らめくように動いている影たちを、手振りで操り始めていた。その姿は、まるで、楽団の指揮を取るコンダクターのようで、キキさんの一挙手一投足に反応して、影たちは掃除を始める。別々の道具を持った影たちの完全な連携のもとで、掃除は進められていき、本体のキキさんは、その指揮をしながら、掃除の終わった箇所を見分し、仕上げをする。瞬く間に、埃っぽかった部屋の中は、塵一つ、吹き残しの一箇所もない状態に仕上がっていた。03。最後の仕上げを終えると、キキさんはクークラに近づいた。一瞬、何なのかわからずにいたクークラは、カバンを手にしていたことを思い出し、キキさんに渡す。カバンを受け取ったキキさんが、その口を開けると、中に四つの光球が吸い込まれていき、口を閉めると同時に、また、部屋の中には闇が満ちて、そして、四つの影も闇に飲まれていった。何でしょう、クークラさん。カバン、動かなくなっちゃったんだけど。クークラに聞かれ、キキさんは、自分の手にあるカバンを持ち上げて、見た。ああ、これは、魔法で自動的に動くようにしていただけでしたので、むしろ、元の状態に戻ったのですよ。そうなんだ。キキさんの言葉を聞いてうなずいたものの、自分の手の中で動いていたカバンを思い出し、クークラは、少し寂しく思った。ハクはハクで、それを聞いて、再び昔のことを思い出した。これも、まだ戦時中の頃。氷の種族の中に、 アニメートという魔法を使う者がいた。これは、無生物を生物のように動かす魔法で、鎧や剣といった無機物を手駒として使い、戦闘に役立てていた。やがて使い手は、その術を、生物の死骸にも応用できるということを思いつく。死骸は、ただの無機物以上に術を施しやすかったらしく、使い手は、大量の敵軍兵士の死骸を我が物として操り、人手不足だった氷の種族の中にあって、大きな戦果を挙げた。その使い手は、母、ミティシエーリよりも、わずかに長く生きた。下の大地の人々の深い恨みを一身に負って、ミティシエーリが撃たれた後の数日間、氷の種族の中でも最もむごたらしい刑に処されたと聞いている。シャドウサーヴァントにしても、このアニメートにしても、習得には、深く広い魔法知識と、高いレベルの魔法力が必要なはずだ。そんな術を使っていたキキさんは、今、クークラのさらなる質問に対して、モップやほうきにこの術を使って、自動的に掃除をさせることもできる、などと答えていた。まさかあんな魔法を、掃除やら、日々の生活やらに役立てようとする存在がいるとは、ハクには思いもよらなかった。確かに、あれだけの実力があるならば、この砦跡の管理も通いで行うことができるだろう。それにしても、そんな人材が、なんで家政婦のアルバイト募集なんかに応募してきたのやら。そんなハクの思いをよそに、キキさんは、クークラの質問から解放されると、ハクのそばに来ていった。申し訳ありません。差し出がましいことをしてしまったかもしれません。04。そうですか?ハクは、灯台のカバーを外しながら言った。部屋の内部を、再び光が照らし出した。はい。今の自分の掃除法は、自分にしかできないものです。いつ辞めるかどうかもわからないアルバイトである以上、あまり特殊なやり方で仕事をするべきではないと考えます。いいえもちろん、我がマスターの名誉にかけて、中途半端に仕事を投げ出すつもりはありませんが、それでも、掃除はもう少し、普通のやり方をもってすべきかと思いました。ハクは、キキさんがなぜそのように考えたのか、理解しかねた。そもそも、掃除をし始めた段階では、そうは思っていなかったのだろうし、このやり方を目の当たりにした自分には、住み込みを強制することができなくなるとも考えていたのではないかと思うのだが。しかし、キキさんの目線がクークラに向けられたことで、ハクも納得がいった。確かに誰にでもできる方法でなくては、手本にはならない。ハクは、感謝を込めて、キキさんに頭を下げた。お手数をかけますが、お願いします。はい。ただ、やはり普通の方法だと、通いで仕事をするには、この砦跡は、確かに少し広すぎると考えます。さりとて、私としましては、自分の館の維持管理が最優先する問題であることに違いはありません。はい、では。そこで、シフトを、週に3日をこちらの仕事に当て、続く2日間を高給としていただければ、と思うのですが。なるほど。では、残りの2日は、そうですね、通いでの出勤を前提とした予備日として考えてもいいですか?そうしていただければありがたいです。では、その方向で、もう一度、条件面について詰めさせてください。はい。一度、会議室に戻りましょうか。二人はクークラに、あとはまた、仕事の話をしてくると言って、部屋を出て行った。そのやりとりを見て、クークラは一人つぶやいた。やっぱり、主導権はキキさんが握ってるんじゃん。まあいいか。下で盗み聞きをしていた内容と合わせて考えてみても、キキさんがハクに譲ってくれたようだし、その人となりには、自分としても好印象を持った。その手には、キキさんが忘れていったカバンがある。契約書にサインするあたりを見計らって、これを渡しに行こう。長い付き合いになるかもしれないし、どうせなら、カバンやモップを動かす術なんかを教えてもらえればいいな。しばらくしてから、クークラは、光虫の灯台にカバーをかぶせ、部屋を出て行った。数日後、昨晩までに、自分の館の掃除を終えたキキさんは、その日、朝早くに目を覚ました。出勤時刻までは、まだ間がある。普段から欠かさない、運動を兼ねた某日の鍛錬をし、シャワーを浴びて汗を流す。風呂上がりの薄着で自室に戻ると、そのままの格好で、しばらくの間、髪を乾かしつつ、読書を楽しんだ。 出勤時刻に間に合うように仕事着に着替え、黒い革のコートを羽織る。館を出る前に、円卓の間に入り、アルバイトに行っている旨と、行く先、帰宅予定日を書いたメモを、マスターの席の前に置いた。そして、静かに、マスターの椅子にお辞儀をして部屋を後にした。ドアを閉めた直後、無人になった部屋の中に、錠の落ちる音が重々しく響き渡った。緩和9代、その2。白に関して。キキさんが種族キキイモラレベル89であるならば、白は種族魔王レベルマイナス36。そんな感じになる。氷の種族のカリスマにして、人間たちからは魔王と呼ばれた母、ミティシエーリの素質を引き継ぎ、氷結晶を作成する能力を持つ。美しく整った顔と、理想に近いプロポーションの死体を持つが、腰回りが少しだけだらしないのは、あまり運動を好まないから。また、片付けなどは不得意で、自室は整理されていない私物で雑然としている。そんな彼女は、幼少期、母に連れられて、下の大地に降りてきた。しかし、行動を共にしたのは、好奇心旺盛な若者たち。同じ年代の同族が、彼女の周りにはおらず、母も、氷の種族のまとめ役としての役目を負ったため、娘と共に過ごす時間を取ることができなかった。結局、ミティシエーリの娘は、その頃に、無口で引っ込み思案な性格に育ってしまう。しかもその後、氷の種族たちと、下の大地の人々の戦争が始まり、殺伐とした空気の中で怯えながら過ごすのである。それでも、彼女が氷結晶を作る才能を有していたため、母は、その手ほどきをしてくれた。それが、彼女とミティシエーリの数少ないコミュニケーションの機会となり、母にも褒められた氷結晶の作成は、彼女の自尊心になっていく。戦争の末期。目の前で、母が勇者に撃たれ、幼い魔王の娘もまた、怒り狂った兵士たちに殺される寸前だった。しかし、何の責任もない子供を殺すことを、勇者は禁ずる。下の大地の旗頭となっていた勇者の言葉は重く、人々は、魔王の娘に刃を振り下ろすことはできなかった。それでも、魔王の娘という存在は、生き残った氷の種族が再集結するきっかけになりかねず、また、下の大地の人々の不安を煽る。そのため、勇者も、完全な自由を彼女に与えることはできず、魔王砦の跡地に幽閉し、本名を名乗ることを禁じ、白という名前を授けた。また、一人で幽閉されていると、その精神に悪影響を及ぼすという考えから、勇者は、白に生きる目標となるものを与える。それは、クークラという名の魔導生物であり、彼は、白に、その養育を命じた。そして、白の管理を、勇者講演会、後の国教会に委ねたのである。勇者の目論みは当たり、白は、砦跡でクークラと共に、精神的には健全に、氷の種族との連絡もほとんど絶った生活を送る。時が過ぎ、勇者が行方をくらました後、勇者を神の御使いと崇め、戦後世界で最大の宗教的権威となった国教会は、魔王の娘、白の管理を重要な教義の一つとして位置づける。かつて大災害を引き起こした魔王の娘を彼の地に封じ、沈めることは、国教会の権威を強めるための祭祀となった。魔王の娘を専門に扱う司教は、高い地位をいただき、祭祀のために年に一度、白のもとに赴く。そして、ひたすらにその心を折る。魔王とは、絶対的に邪悪な存在である。その娘もまた邪悪である。本来ならば殺されて叱るべきところを、神の御使いである勇者の慈悲によって救われた。勇者を奉れ。勇者を奉れ。邪悪な娘よ。無能にして不才なる娘よ。貴様は、魔王の娘としての能力を持たぬ。無意に生きよ。時の最果てに至るまで。結果として、白は、自らを、無能力の存在として認識するようになり、自信を失い、レベルはマイナスに向かっていく。そんな彼女を支えているのは、白を慕うクークラの存在であり、氷結晶を作る自身の能力だった。やがて国教会は、白の能力に注目し、氷結晶作成に当たらせることになる。作られた氷結晶は、美しく人々の心を奪い、さらに国教会が、宗教的な意味付けをして、国の王族や貴族に売り、教会の財政を大いに潤した。白は、 自分が作成した氷結晶がどのように使われているのかは知らない。興味もない。博は、それを作るのを許されたことを喜び、次第に没頭し始める。国教会からも求められていると思えば、それは自分の精神を支える誇りとなったし、何よりも、数少ない母との思い出でもあったから。余談ではあるが、博の作る氷結晶は、美しさと希少性から、異常なまでに値が高騰し、国の王族や政治家、有力な資本家、そして、国教会の間で、奪い合いの様相を呈して、互いの摩擦を生む。やがて、それは、国の亀裂となっていくのであるが、そんなことは、今の博の預かり知らぬことである。